私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。九州学院の高校を卒業して35年ぶりに熊本に帰ってきました。熊本に帰るという時にはやっぱりとっても勇気がいりました。なぜかというと、自分が教わった先生たちがまだたくさんこの教会におられますし、また自分が高校時代のやんちゃだった頃のことを知っている人たちもいますし、ですからふるさとに帰るっていうのはとても勇気がいったことでした。しかし、今帰ってきて、とても良かったなと思います。家に帰るという時は一番しなければならないことはまず第一歩を踏み出すことだというふうに言った人がいます。それは自分たちがこの世の人生生涯を終えて神様の国に行く時も同じだという意味でそういうことを書いてあったのです。しかし家に帰る一歩は踏み出せても、神様のもとに行くという一歩はやっぱ信仰と勇気をとても必要とする出来事だというふうに思います。しかしまず一歩を踏み出さないと何も起こってこないということも私たちは知っています。ある高齢者のホームに行った時のことだったんですけども、そこのホームには床に赤いビニールのテープが、20センチ置きぐらいにこう横にずっとこう引いてあった、貼ってあったんですね。で、それが至る所にありまして、お風呂に行く前とか、曲がり角とか、お便所の前とか。で、何かの目印なんですけど、それが何の目印だろうと思ってホームの人に聞いたら、これはある方が歩くための目印ですというようなことでした。その方は病気のために歩く時の第一歩が出ないというのです。それで、ある日スタッフが、その奥様と一緒に過ごされている時に、奥様がその方の歩く方向に一本の傘をポーンって投げられると。で、その様子が何だろうとスタッフは思ったそうです。雨が降ってるわけでもなく、足元に、しかも歩けない人の足元に傘をポーンと投げるっていうのはいたずら以外の何者でもないなと。でも奥様だからそんなはずはないと思って聞いてみたそうです。するとホームの職員もとっても興味深い言葉が返ってきたというのです。奥様が言われたのは、主人は何か前に目標があると一歩出るのですと。だから自分は一歩前に踏み出す目印として傘をポンと投げるんですと。で、一歩踏み出したらその次の一歩は自然と出てくるのですと。それを聞いたその職員たちは、その後赤い線を等間隔にホームの中に貼ったのですという、そういう説明でした。何か目標があれば一歩踏み出す勇気が与えられ、そして確実に一歩出る。これはとってもいい話を聞いたなと私は思ったのです。ホームはその一歩足を出す目標として赤い線を張っている。何か目標があれば一歩勇気を出す勇気があるという奥様の言葉にも感銘を受けましたし、同時にこのホームがこのたった一人のためにも配慮ができるということに驚かされました。一歩を踏み出すことには多くの勇気が必要だ。特に病気をしていると一歩踏み出すのはとても大変なことだと思います。しかし私たちが一歩踏み出すことができるのは、このような多くの人たちの配慮の中であって、そういう恐れの中であっても、みんなの配慮がある、希望を見出し一歩確実に出すことのできる平安というのは、周りの人の支えによってやっぱりなっていくのだろうなというふうに思います。本日の聖書を見てみますと、この箇所を読むときにはイエス様が何を一番大切にしておられたかっていうのを学ぶことができます。今日もたくさんの登場人物がいます。それぞれが自分の考えや思惑や思想を持ってそこに集まってきていました。律法学者やファリサイの人たちはイエス様に対してかなりの反発を持って集まっています。マルコによる福音書に読めば、殺意さえ持っていた、何とかしてイエスを殺そうと という思いを持ってそこに集まっていたと書かれています。イエス様のお弟子さんたちはどうだっただろうか。今日もこの安息日に大丈夫だろうか。イエス様がまた何かしてみんなに責められることがありはしないか、そういう心配の心を持っていたかもしれません。しかし同時に街道の周りにいた片手の萎えた人とか病気をしている人たちは何とかして癒されたい、何とかして病気が治りたい、そういう願いを持ってそこに集まっていたことでしょう。そういったさまざまな思いの中で唯一変わらないことはその日が安息日だったというこの一点だけです。つまりこの安息日というこの一点にとどまらなければ何もできなくなってしまう、そういう状況に置かれています。安息日だから何もしてはいけないという律法の中でじゃあ何が起こるかということだったのでしょう。人々は安息日にイエス様がどうされるかを固唾を飲んで見ていました。ある者たちは憤りを持って、またある人たちは希望を持って、他の人たちは無関心をよそっていたかもしれません。しかしそこにいた人々は何らかの思いを持ってイエス様を見つめていたのです。そんな人々に対してイエス様はあなたたちに尋ねたい、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことかというふうに言われたのです。この言葉の背景には律法学者はやまだファリサイ派の人たちの頑なな心があったとマルコによる福音書は記しています。安息日に対してよりもこのイエス様に対してまた律法に対して頑なな心が人々に大切なことを見失う、そういうふうに書いてあるのです。イエス様は彼らの頑なな心のゆえに手の泣いた人に真ん中に出なさいと招かれています。この人の背負ってきた痛みとか苦しみとかがあなたたちには分かるか、そう言われているような気がしてなりません。もしその人の痛みや苦しみに寄り添えるなら安息日にイエス様がなさることは理解できたと思うのです。イエス様はこの時この片手の泣いた人の痛み苦しむ人と寄り添い、この人に向かってあなたが一歩前に出なさいと招かれています。その招きに応えてこの人は一歩踏み出し、そして奇跡が起こったのです。どんな状況の中にあったとしても、痛み苦しみの中であったとしても、イエス様の招きに従い一歩踏み出す勇気があれば人は救われるのです。この救いの一歩こそイエス様との関係においてなくてはならない大切な一歩です。その一歩が出せるというのではなく、一歩を出させてくださるイエス様がそこにおられるから、私たちは実はこの一歩を踏み出すことができる、そういうふうに今日は福音書が言っているように思います。もう熊本地区でももう何回も話させてもらいましたし、最近東日本大震災の救援活動の報告に本当にいろいろなところに呼んでいただいています。そのために1年前の今頃はどうだったんだろうなと思いながら話をしています。1年前の今頃は実はだんだん寒くなっていく仮設住宅の中で、心の体もどうやって年越しをすればいいのかという人々の思いに寄り添っていた頃だなと思います。具体的に痛みや苦しみや悲しみが心の奥へ奥へと入っていくのを黙って見ているしかないような、そういう状態でした。さまざまなボランティアがやってきて、慶長のボランティアがやってきて、みんな話すんですけど、だんだん黙っていった、だんだん話さなくなっていった、心の奥へ奥へ自分たちのその痛み苦しみをこうなんていうか押し込めようとする、そのような時期だったように思うのです。仮設住宅を私たちは訪問していたわけですけども、そこには大川小学校にお子さんやお孫さんを通わせていた地区の方々がたくさんおられました。児童74名、教師11名が流されて亡くなった小学校、それはとても有名になりました。その中で助かったのは確か3年生の男の子が1人だったでしょうか。そして教師、男性教師が1名、計2名だったと思います。 実はその2人は同じ仮設住宅におられました。で本当に毎日毎日その男の子はこの子だけがあの時助かった、あれが助かった子、そういうふうに毎日言われていました。まあ、彼は言うなっつって毎日怒鳴っていたのを思い出します。また一人助かった先生も仮設の住宅の中に毎日震えながら必死に耐えて生きておられました。何人もの新聞記者、何人ものテレビ局のスタッフがやってきて、しかしやっぱり先生は自分の責任と思うでしょう。毎日ブルブルブルブル震えながらあの時の状況を話しておられました。こんなに残酷、こんなに辛いことがあっていいんだろうか、そういうふうに思いながら、それを私たちは黙って見ているしかなかったのです。それは子どもたちを亡くされたお父さんお母さんたちも同じだったと思います。今日は日曜日ですから、今日もまたお父さんお母さんの会による遺体捜索は続いています。流された子どもたちのうち2名のご遺体がまだ上がってこないからです。2名が発見されない、72名の遺体は見つかったんですけども、あと2名の遺体が見つかるまでは捜索はやめられない。私たちの痛み苦しみは一つの区切りがつけられない。去年の今頃もそういうふうに言われていました。そして毎日土日になると泥をかき分けてふるいにかけて、その中から名札とか鉛筆とかそういうものを拾い上げて一つ一つ大切に大川小学校の慰霊碑の前に置かれていたのを思い出します。私たちのルーテル教会救援は毎日この小学校の前で祈り、被災地に出かけていました。毎日出かけていきますから、毎日その慰霊碑が変化していくのがよく分かりました。そこで見たものは何だったかっていうと、親からの手紙でした。毎日毎日亡くなった子どもたちの母親は子どもたちに向けて手紙を書いて慰霊碑に置いておかれました。毎日のことでした。初めの頃はなぜ、どうして、どこにいるの、そういう手紙、そういう言葉しかありませんでした。100日目頃には会いたくて会いたくて会いたくて会いたくて、それしか書いてありませんでした。会いたくて会いたくて会いたくて、100日経った今も会いたくて。親というのは本当に深い愛情を持っている、だから会いたくてっていう気持ちになるんだろう。その手紙を見ながら多くの人が涙を流していました。それから冬になります。その時の手紙は、寒くなってきた、あなたはいつもお母さんと一緒に寝てたでしょ、一人で寝れるの、お兄ちゃんが一緒にいてくれるの、おばあちゃんも一緒なの、今まで教えたことの一つに、手紙をもらったらきちんとお返事を書きなさいねって言ったでしょ、だからせめて夢にでも出て返事しなさいね、そういうふうに書いてありました。その頃でした。仮説にたくさんの幽霊が出るという話が聞こえてきたのは、ただその幽霊は自分の家族の姿を見るという、そういうことでした。深い傷は癒えないのです。深い傷や痛みの、そしてまた苦しみの中にいつもおられる。私たちは欠けることがない、じっとそばに寄り添って黙っておくしかなかったな、そういうふうに思いました。そして1年目の3月11日がやってきました。その頃の手紙にはこう書いてありました。お母さんもお父さんもいつまでも泣いていちゃダメだっていうことは分かっているのよ。もう少し強くなって、一歩踏み出そうと思う。でもできないのよ。だからお願い、お母さんたちに一歩踏み出す力をくださいね。あなたの愛があれば、あなたのことを愛しているから、私に一歩踏み出す力をくださいね。そういう手紙が置かれていました。どうしても一歩が出ない。どうしてもあなたを亡くしたその悲しみ、苦しみの中から一歩踏み出すことができない。どうにかその一歩を踏み出す勇気が欲しい。どうしたらいいか、どうしたら一歩できるか。そのままそこに立ち止まっていることはできる。しかし、そこには痛み苦しみが深くなるだけだということも知っている。どうしたら一歩できる、出るか。 そのことを自問自答しておられた時期かもしれません。そんな時でした。一人のお母さんが私たち救援活動に言ってくれた言葉があります。その言葉は何だったかというと、牧師さん、私の娘はもし神様がいないとしたら救われません、というその言葉でした。こんなに痛み苦しみの中で神様はどこにいるかではなくして、神様がいないと私の娘は救われませんと言われるのです。それを聞いた時に、私はキリスト者としてその勇気をくださる方が今ここにおられるのだということに気がついたのです。イエス様はあの津波の中でどこにおられたんだろう。きっとイエス様は十字架におかかりになったまま子供たちと一緒にあの津波の中流されていかれたのではないか、その時そう感じました。そのイエス様が復活という新しい命と希望をくださっている、それがたった今起こっているのだということをお伝えすることが一歩前に出るということかなというふうに思うのです。これからの支援はそのことをどう伝えることができるかということだったと思います。心のケアというのは希望を見出し一歩踏み出すという力が与えられるということだろうと思うのです。一歩踏み出す勇気と希望は、そこにイエス様がおられる、イエス様がそこで招いておられる、その力を与えてくださる、だから一歩出るのです。だから片手の泣いた人にイエス様は真ん中に出なさいとおっしゃったのです。イエス様がそこにおられるから安心して一歩を踏み出すことができる、復活の命が見えているから私たちは一歩踏み出す力が与えられるのです。今日は宗教改革記念日の合同礼拝が行われました。マルチン・ルターの宗教改革を記念する礼拝でした。そこで私ももう一度キリスト者の自由というものを再度読んでみました。今回読み進めていくうちに一つのルターの言葉に衝撃を受けました。それはキリスト者の自由の中でルターはこういうふうに言っています。使徒たちはキリスト者に対し目覚めよと言って進めている。なぜなら彼らは目覚めていないならキリスト者ではなく神の道に立ち止まっていることは後退していることだからである。前進するとは、妻へ絶えず新しく開始することである。ルターはそういうふうに言っています。神の道に立ち止まっていることはすでに後退していること、前進するということはつまり絶えず新たに開始すること、イエス様を信じて絶えず一歩を踏み出していかねばすでに後退していくというのです。現状維持ではいけないのです。止まっていてはいけない。イエス様の御言葉に従って絶えず一歩前に進むことが大切。イエス様は招いておられるから、それを信じて一歩ずつ前に進んでいく、それが福音だというふうに思います。キリスト者に大切なのは過去ではなく今どう生きるかです。昔はああだった、いやこうだったという議論は500年前の宗教改革に立ち止まっていることになります。それはキリストの前からだんだん後退していることになるのです。自分に、そして教会にできることを何か一つでも絶えず新たに開始し、宣教へ一歩踏み出す勇気を私たちは持ちたいと願っています。イエス様の御言葉に励まされて支えられて、まず第一歩を前へ歩き出していきたい。宣教する教会とは常に一歩を歩き出す教会のことです。イエス様がそこで招いておられるから、私たちはそれができる勇気が与えられています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様の御言葉に従い、あなたに招かれて新しく宣教への第一歩を踏み出す力と勇気を与えてください。片手の泣いた人に真ん中に出なさいとイエス様がおっしゃいました。それを信じて一歩前に出て癒されたこの人のように、私たちも一歩前に出てイエス様の福音に預かることができるようにしてください。今週もこの教会に集う信者、求道者、牧師の家族、 人々と共にいて寄り添い守り導いてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。